ネラジ。
ペイペイ。ペイペイ。
ペイペイ。
ペイペイ。
はい、今いくら使ったでしょうか。
3000円。
今は俺が口で言っただけでした。残念。はい、まあ、そんな文むくれなくてもいいじゃないですか。最近
はいはい。
iPhone を機種交換しまして、
うん。
で、なんかその勢いで、なんか、PayPay の、なんかこう、無料で PayPay いくらか、貯めますよ、みたいな、そういうキャンペーンが始まっちゃって。
ん？ iPhone と？
iPhone、ソフト、まあ、キャリア契約で、そういうお金が貯まるみたいなさ、3000ポイント貯まるみたいな。だちょっと、使ってみようかなと思って、最近、PayPay デビューをして。
あら。
やっぱなんかその、使えるチャンスが来ると、いろいろこうさ、使ってみたくなっちゃってさ。
うん。
まあ、前回も似ての話はしたんですけど、で、iPhone を、まあ、新しくしてね、その、PayPay体験も、ちょっと楽しいわけ、新しい機械を使うみたいな。うんうん、やったことあります？PayPay って。
かなり前に。あ、ここでも話しましたよね、多分。PayPay 話。LINEPay 話も多分してると思う。
一応、確認でね、番組として。
うん、
はい、
うんうん。
なんかあれだよね、金額を入力して、で、次へって押すと、まあ、なんつうの、画面がくるっと向こうにひっくり返ってさ。
うんうん。
で、向こうが確認をして OK を押すみたいな、まあ、うんうん、流れがあるんだけど、
うん、まあ、使い方いろいろありますけどね。QR 読むのもあれば、オンラインでそのまま使えるのもあるんで、ありますけど。
まあでも多くはそのパターンで、ね、
お店でと
その
、
うん。だこれはさ、なんか、新しい感覚があってさ、くるっと回ってみるみたいな。
うんうん、
まあそれお金出してるのと同じっちゃ同じなんだけど。
うん、なんか、
ちょっとその体験がやりたくて、やってみるみたいな。
うん、
はい、1250円ですかっていうのを、なんかちょっとやりとりあるわけよ。スーパーとかで1250って出てるのを見て、うん、1250、あ、ここですねって、まずどこに値段が出てるか確認するみたいなさ、わざとらしいけど、一応確認するじゃん。あれ間違えちゃいけないからさ。で、入れて、で、見せて、で、あなたが見て正しいですよねって一応資格チェックしてもらうわけじゃん。
うん、
で、ちょっとドキドキしながら押すみたいな、まだ僕はやってるんですけど。
うんうんうん、
なんかああいうの嬉しくてさ。そういうなんか、うん、新しい、機械を使うみたいな、そういうののドキドキってないですか？
ありますけど、そうか、ポンソ、それが今なんだっていうのはちょっと新鮮ですね。
そうか。そんなん別にいいじゃん。今だって俺はスマートフォン始めた可能性だって別にあるわけでしょ？本当は。
なるほどね。いや、そういうの好きなら、もっと早くに始めてたらいいのになと思ってますけど、ね、
別に、その感覚は好きだけど、そういうのをなんかもう、のべつ幕なし消費してるやついるじゃん。なんだかね、わかんないけど。
とりあえずやってみるとかね。クラブハウスとかね。とりあえず流行ってる音声なんか SNS とかやってみようみたいなね。
言い方の口がひどいよ。本当に悪魔の口みたいになってるけど。いや、だからまあ別にそういうこともいいんだけど、でも、あ、いや、そういう意味じゃさ、俺この前スペース初めて聞いたよ。うん、スペーシー。
ああ、来ました。俺一回見ただけでその後タイムラインで流れてこないんだよな。
ツイッターのなんか、音声サービスみたいなやつで、
うん、
そのツイッターがまだプレのサービスだから全員公開じゃないんだけど、
そうですね、
まあ、ある権限がある人が、
うん、
ツイッターのアカウント管理の中で、まあ、クラブハウス的な、まあ、音声で、複数人チャットみたいなのができる。で、それを複数人に公開できるみたいなサービスがあって、うん、それを、
ね、
うん、そう、たまたま堀潤さんがゲストとかに呼ばれてた
やつで。堀潤さんフォローしてるとそれ見れるんだ。なるほどな。フォローしてねえから、
まあ。たまたま、なんかさ、録画で、モーニングクロス見てたら、それが流れてきて、あ、なんか気持ち悪いけど、聞いてみようみたいな感じで、
そうそう、
ダブルホリジュンに挟まれながら。
ホリジュンとホリジュンね。はい。
そうそう。なんか、いや、これも初めての体験でさ、なんかその、うんうん、まあ、クラブハウスで一回も聞いたことがなかったから、
うん、
どんなのかわかんなかったんだけど、無論さ、別に音声だけのイベントとかもあるし、まあ、我々も、ポッドキャストとかも聞きますけど、
うんうん、
ただまああれだよね、そのやっぱり映像付きのものと音声だけのものとだと、やっぱ全然距離感が違うっていうか。う
ん、あのテレビからこの、まあ、そっか、スペースに行ったからね。
そのそうそう。だから、ポッドキャスト聞いてる人と、うん、あとその YouTube で喋ってるやつとでは、やっぱ距離感ちょっと違う気が、うん、まあ僕は古いからかもしれないけど、ちょっと思ったり、
うんうん、
あとやっぱ Twitter のさ、画面見てるのに、
うん、
いきなり声が聞こえてくるとか、やっぱちょっとドキッとするよね。
なんですか、スペーシーズってやってるときはツイッターのタイムラインとか見えないような状態になるんでしたっけ？
いやいや、まあ、あの、見れるよ、別に。隠れるわけじゃない。見ることもできるし、まあ、なんなら、あの、全部アプリオフにしても聞こえる感じがあるんですけど。
そうなんだ。バックグラウンド再生できるんだ。そうそう、すげえ。
なんかでもね、その、まあ、クラブハウスをやってた人に言わせれば、は？みたいな感じではあるんですけど、
うん、
なんか急に始まって、で、しかもやっぱこう、ポッドキャストと違って結構、あの、アドリブ感が強い。だこれも多分ね、もう、みんながクラブハウスの解説した時と全く同じこと俺言ってると思うから、うん、一周遅れの人だと思っていただければいいんですけど、
うん、
なんかこう、突然人が入ってきたりするじゃない？ちょっと喋りたい人いるんですとか。
うん、うん、うん。
なんかそういうことがインターフェース上に組み込まれてるせいか、うん、なんか本当にこう、生のイベントをやってるような感じが、こう、うんが、なんか見えてくるというか、
なん
かそういう感じが面白いなと思って、
うんうん、
なんか、まあね、ちょっと、じゃあどう使いこなすのかはよくわからないんですけど、まあ聞く分にはちょっとそういうドキドキ感もあるから、まあ確かにそういう意味ではクラブハウスのこの、あの旬だったイメージってのはわかるなと思いつつ、全然聞かなくなったけどね、なんか、最近話をね、クラブハウスね。
クラブハウスはそうっすね、やってる人いるの
かな。やって
る
んでしょ、でもね。
もう消えたんじゃないですか、もう。いや、アップルとかグーグル側が多分締め出したんじゃないですか。
バイアスオレンジがやってきたよ、もう。もうなんか、機械の名前みたいだけどね。
バイアスオレンジ。
まあ、で、あの、今日聞きたかったことは、うん、あの、アップルプラスで、何見たらいいかって話をしたかったんですけど。
は
い
は
い、
なるほど。アップル TV プラス。
まあ、でもこれ、うん、また今度聞くわ。
ディキンソン。
もしある、一本ぐらい。一本ぐらい？ない。
ディキンソン。
あ、もう一回言って。
ディキンソンでいいのかな？女流作家の話です。
あ、へえ。
詩人か。正確には詩人だ。
はいはいはい、
その女性がいわゆるその、自分たちの作品を発表するって、ディキンスンでいいのか。あの、作品を発表するっていうことが、なんか咎められるというかね、社会的に、こうだ、抑圧を受けているような時代において、家族としてもなんかお父さんとかお母さんとか、まあ、お母さんはちょっとあれな人だけど、お父さんはまあ、なんか市長とかにも出るような、なんか、いわゆる立派な人で、どちらかというと理解がある人に見えるんだけど、それでも、なんか社会とこう、足並みを揃えるように、なんか女性なのに詩人なんて、みたいなことをずっと言い続けてる。でもそれでも、その人は自分自身、こう、書き続けるみたいな。で、まあ、後世にね、それが、まあ、残る詩になってくるわけなんですけど、そういう、なんか、かつて昔の時代の、現実みたいなものを、すごくポップな、すごく映像的にもポップな感じで描いているもので、なんか、そこら辺のバランス感覚がすごく今っぽい映画ですね。で、演出としても素晴らしい、キャストもいいしっていうところではあるけど、そこで描いているものは、その当時、まあ今もね、残っている面ではありますよね。止められはしないけど、そこら辺どうなのっていう空気があったりするから、今にもなんか、顧みることができるような作品。ディキンスン。若き女性詩人の憂鬱という作品ですね、
うん、
主演の、ヘイリー・スタインフェルドさん、なんか写真見れば多分見たことあると思いますけど、その人が一応プロデュースもやってるっていう作品ですね、
うんうん、
はい、
おすすめを聞くのは最初からにしろっていうのが反省です。ありがとうございました。
いいんですか、もうペイペイの話はいいんですか。
もういいよ、ペイペイ、こんなんで10分も喋ってる場合じゃないんだから、本当にもう。
ペイペイ。
行くよ。友達職場夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒントなど、もう短縮、ということでね、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。
そっちの方が大事ですね、むしろね。はい。
はい。お相手はカルチャー中毒者オレンジさんと、
どうもどうも。
お天気散歩にポンでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
本当に話の長いやつ、ろくでもないんだからね。すいません。
本当だよね。
ということで。 話の練習場、種枕でございます。
練習、リハビリですから
ね。本当に上達しないですけどね。
聞いていただいたら全部リハビリ
ですから。では参りましょう。枕では、こういうことやってますよ、枕のニュースですね。キーワードランキングです。ニュースからお話ちょっと展開していきましょう。ということで、矢野経済研究所と株式会社ウェブ経済研究所のコラボレーションで作成されたランキングから、拾ってまいりました。キーワード、順位までですね。小賀さん、柔道の小賀さんがお亡くなりになったこととか、うん、報道ステーションの CM 取り下げとか、緊急事態宣言が解除されたとか、うん、スウェズ運河の座礁とか、ね、北朝鮮の弾道ミサイル、これもね、なんかあんまりニュースになれませんけど、うん、撃ってるらしいですよね。
まあ、結構定期的に撃ってますからね。うん、
それからウイグル弾圧、対中制裁、個人情報保護委員会、LINE とかね、うん、二階氏、多山の石、マイナンバーカード先送り、聖火リレースタート。うんなどございましたが、オレンジさん気になるの何かありますか？
まあ、じゃあ一応ホーステの CM 触れておきましょうかね。ほうちょっとなんかパッと見た15分 CM ぐらいだと
15秒ね。
あ、15秒か。15分もやったら大変だ。見る感じだとなんかまあなんて言うんだろうな、視聴者を舐めてるなぐらいにしか思わなかったんですけど、ちゃんとじっくり長いのを見たら、うん、何を言って、まあ、もちろんそのなんか意図っていうか、なんかそういう問題自体を前時代的なものとしてもっと先進もうぜみたいな、なんかメッセージ性わからないでもないんだけど、なんかあまりにやっぱりその、うんうん、番組の作り手側としてのその視聴者像みたいなものも舐めてるし、なんか、うん、その視点に問題があるなって思う。もうそれなんか、この報道ステーションだけじゃなくて、なんかあらゆる番組最近そうだなって、新しく始まる番組とかも全部そう思うんだけど、なんかわかりやすさとか、なんか、うん、それはこう、あなたたちがこう作るものによって、どんどんどんどんそういう流れができてしまうので、なんかそういうわかりやすさとか、ああいう感じから、作り手は少なくともちょっと抗ってほしいなっていうのは思ったりはしましたね。うん、
報道ステーションのウェブ CM が女性蔑視的などという批判で、これは、あれですよね、帰宅してきた女性が画面に向かって会社の先輩産休明けで赤ちゃん連れてきたんだけど、もうすごく可愛くって、どっかの政治家がジェンダー平等とかってスローガン的に掲げてる時点で何それ時代遅れって感じと苦笑交じりに語るという。で、9時54分になるとちょっとニュース見ていいと言ってテロップにこいつホースで見てるなと出ると、
まあ、僕らはそのモーニングクロスとかでね、東京新聞の CM とかに慣れてるんで、ああまあこういう、うん、そういう感じかっていうのはあるけど、なんか、うん、
なんかまあね、まあいろいろ、いやね、なんかね、これね、なんかこういう話題って結構、まあごめんなさいね、多いじゃないですか。やっぱちょっとジェンダーに配慮がないとか、うん、女性をバカにしてるとか、うん、なんか、結構困っちゃうよね、なんかね、この、なんつうの？いや、もちろん、なんだなと思うんだけど、じゃあどうしたらいいんだろうっていうところじゃない、うん、なんか。
いくらでも答えはあると思いますけどね。結構、
そう、数少ない。だから、うん、その、いや、つまり、その、どうだったらよかったんだろうか、みたいなことなんですけど、つまり、うん、いや、間違いを出さないようにするっていう風な話をしたいんじゃなくて、だって CM なんてそもそも別にいらないじゃん。
うんうん、そうそうそう、そうなんですよ。そうなん
だよ。だけど、これはそうじゃなくて、やっぱ見てほしい、見たい人を増やそうっていう風なことだったり、あと、うん、なんとなく見てる人の満足度をより上げるとか、視点を変えていくみたいなことが目的なわけじゃん。CM って多分。うん、そうなってくると、なんかこの CM で多分語ってるエピソードとかがもっと正しかったら良かったのかっていうと、多分あんまりそんな気がしなくない？なんでこんなことで人が増えるだろうと思うかっていうぐらい作りもなんかしょうもないじゃん。
そう、広告としても なってないんですよ。誰を向いてるのか、どういうターゲットなのかもよくわかんないし、
うん。だからこう、正しさっていう意味で言えば、これ炎上してるからもうヒットしてるとも言えなくもないところもあるのかもしれないけど、
でも、報ステ見たいってなるかな。
報道ステーションの、そうそう、魅力が伝わるかなとか、言うなると、ちょっと面白くないっていうか、うん、で、こういうこと言ってた人いたわけ。なんかこれ見てね、まず、赤ちゃんを連れてきた先輩、これ女性が連れてきたのか男性が連れてきたのかも俺よくわかんないんだけど、これどっちだと思いました？
どっちとも取ってないですね、別に。そういう人がいたっていう。
先輩が赤ちゃん連れてきてさ、 これでジェンダー平等の展開にこう直接つながってるんだったら、
うん、
女の人が連れてきたからってそう思うかね。
どうでしょう
ね。そこはあんま気にならなかったか。
うん。
なんか俺男の人なのかなとかも勝手に思ってたんだけど、
うんうん、
でもこういう話をね、したときに、いやいや、そもそも会社に子供連れてくるっていう、マウント取りみたいなやつが許せんみたいな。
全然普通にいますよ。
そういうの来て、そういうのに挨拶したりとか、あ、可愛いね、あんたね、とかっていう相手にすること自体を、
うん、
いや、だから来ること自体はいいんだよ。だけどそういうふうなことをなんかこう、ルーティンでやったり、なんならその、受け答えだけする、暇な女がいたりするわけ。可愛いね、ほんとね、つって、全然仕事しないみたいな
さ。それはごめんなさい、今のポンさんじゃないですよね。ポンさんじゃなくて、そういう人がいたっていう話ですよね。
そういう。
ポンさんだとしたら結構俺はちゃんと今、ちゃんと咎めないといけないと思ってますけど。ポンさんじゃないですよね。
いやいや、でも、いや、つまりさ、そういう気持ちも俺はリアリティとしてあると思うわけ。
リアリティ。だってその人がどういう気持ちでそうなってるかわかんないしね。うん、
いや、わかんないけど、うん、いや、だって例えば映画とかだったら別にそういうことあるじゃん。こっちは仕事で忙しくて、結婚とかもできなくて、うん、子供だってできないのに、あんた幸せそうに子供連れてきて、うん、別に来るだけだったらいいけど、なんかその幸せっていちいち言ってあげなきゃいけないのみたいな。これを、ま
あ、
いや、もちろん考えすぎだというふうに言う人もいるかもしれないけど、
うん、
今この CM で流れてる、ね、その、ジェンダー平等なんて時代遅れっていう、つまりめちゃくちゃ幸せな人なわけじゃん、この人って。会社でそういうのを連れてくることが可能な会社で、こういうことについて喜びも言ってて、そんな普通じゃん。つまりこの人の、この女の子の会社では実現されてるってことじゃない？おそらくは。働き方がね。だから、ね、多分このファンタジーに対してみんな怒ってんだと思うんだよ。一番ムカつくのは。何なのその、見たことのない世界っていうか。
そう、
ね。だからファンタジーでしょ。だって男女平等
の全く実現もしてないし。普通に俺今働いてるっていうかお手伝いしてる会社はそんな感じですよ。
じゃあ、この CM に何の怒りになるんですかね。
なんか、いや、描いているものがあまりに短絡的すぎるというか、うんうん、なんか、そういう人が、なんか、報道ステーションを見ているっていう、その、まず、広告っていう、この報道ステーションを見たいと思わせるっていう、そもそもの構造として誰に向いてるのかもよくわかんないし、なんか、発言として、こう、切り取られる、その、ジェンダー平等なんて時代遅れだよねって、それを当然、その言葉切り取られるに決まっていて、そういうことを安易に使ってしまうっていうところ、だから、作り手側の、その、意識の、その、見てる視聴者に対する視点を、こう、ものすごく下げてる自分自身が、上から目線でこう作っているっていう視線がすごく嫌だなって感じですね。
なるほどな。なんかね、なんかそうね、なんかあんまりこう表明するのもなんだけど、まあつまらんっていうことではあるんだけど、なんか俺はここの世界が僕はちょっと嘘くさいなというふうに思ったんだよね。だからこれは人によるよ。うん、赤ちゃん連れてくることに許容している職場もあれば、そういうふうに。一定の権力者だけができることとか、それについて、喜んでないけど、喜んだふりしなくちゃいけないみたいなこととか、
うんうん、
でも、俺はそっちの方がむしろリアルなのかなというふうに、まあ僕個人は思ったんですけど、
うん、
まあ、この風景自体は別にどってことないと思う人もいるのかと、今、聞いて思ったので、ああ、そうか、そういうこともあんだなとちょっと思いましたけどね。
CM、本当もっとなんか広告協会とかは、自分の立ち位置を下げないといけないと思いますよね。もう明らかにもう迷惑にしかならないから、基本的に広告って。その中でどれだけ少しでもプラスになってもらえるものを出すかっていうことを考えないといけないとは思いますね。
まあなんかよくわかんないけどね。クリエイティブとしての面白みは欲しいけど、なんかそんな正しいことだけ言ってりゃいいのかって、俺もよくちょっとわかんない
よね。正しいことっていうよりは、今言ったみたいなクリエイティブ的な、少しでも面白いものとか、少しでも見てる人の苦痛にならないことっていうことをちゃんと考えていかないといけないなって思いますね。広告については、
うん。難しいね。ちょっと長くなりますから、まあ、うん、またちょっと機会があればと思います。はい、ありがとうございました。さあ、それでは、クソ時間がないですけども、枕のトピックス行きましょうか。うん、話したいソースいくつか挙げております。
うん、
まずは、10代が使うサブスクランキング。うん、トップは LINE ミュージックということで。まあね、サブスクサービスが山のごつあって、もう僕は正直もう嫌になってますけど、
うん、
結構まあ、 このアンケートでは、まあ、TBS のトークアバウトというね、10代の声でランキングを作るというコーナーがあって、まあ、そこでのランキングなんですけれど。
うん、10代が TBS ラジオなんて聞いてるんですか？
ないですが、いや、知りません、そんなことは。聞いてるんでしょ。
何人 ?10 人ぐらい、
どうしたの喧嘩越しだね。いや、そう聞いてる人はいると思いますけど。
聞いてるの
ちなみに、じゃあちょっと別のニュースから行きましょうか。うん、最近ニュース、こういうのがありましたよ。注目の音声メディア市場。今、ラジオが若者に熱い理由とはということで、まあこれ、うん、実数が出てるわけじゃないですけど、このなんかデータによると、うん、若い人の聞いてる率が上がってるんだって。
あ、まあ、ゼロが1になったとかって話?1 が2になったとかって話?
まあここでは5、ポイントみたいな感じでしか書いてないから、人数が増えたかどうかわかんないけど、うん、まあ最近は増えているようだから、うん、まあ無論その5人が10人になったっていうレベルじゃないと思いますよ。結構増えてるんだと思いますけど、うんうん、だから、まあもしかしたら、新しい兆しが見えていく状況になっているのかなっていうふうな話があるんですが。
それこそポンさんとかね、若い頃からラジオ聞いてる。俺も AM とか普通に昔聞いてたから、まあ、聞いてる人は聞いてるしねっていう感じはありますけどね。うん、
まあでも接触機会は僕は増えているんじゃないのかなと思います。まあラジコも含めてです
ね。YouTube とかも多いのにね、若者大変ですね。
やっぱね、まあ、ちょうどミドルというか、そのネットオンリーだけじゃなくてね、例えばその日本放送だと若い人向けの、
まあ、トレンドに敏感
なような人とか ね、いますしね。で、まあ、1位。この順位で言うと、1位が LINE Music、2位が Apple Music、3位が Spotify で、で、4位には Amazon プライムビデオってなるんですけど。
Amazon Music の。
はい。そう、だから Amazon Music と、まあ、カウントしてもいいんだろうけど、これでも基本的には上3つが音楽系のサービスってことなんですよね。
あ、そうです。はい。そうですね。そうそう。特化型ですね。
だから、なんか、やっぱ音楽聴くんだなぁ、みたいな。映像を見るより音楽なんだなぁっていうね。
実際そうなんですか？映像聴くより音楽なんですか？
いやいや、俺に聞かれるとわかんないけど、これのランキング見るとそうですよね。
ああ、サブスク、使ってるサブスクって意味でか。そうそうそう。まあ、ネットフリックスとか高いもんな、10代にとっては。
そうね。ね、うん、というのもあるかもしれないし。
てか、クレジットカード使わないと契約できないからね、まあ、っていうか。
ああ。そういう事情もあるかもしれないよね。なるほどね。はいはい。で、まあ、ちなみに、アベマプライ、アベマプレミアムっていうのも、まあ、この17位、あ、7位とかにね、入ってますけどね。
うん、
はい。まあ、ちょっとそんな様子をお伝えしました。うん、そして、サブスクといえばこちらですね。うなぎのサブスクが登場。
といえば
ということで。いやいや、サブスクですから、1日1回食べられるということで、月に3万3000払えば、うなぎが食べ放題というですね。
それ元が取れるのは、単価いくらなんですか ?1 回あたりいくらぐらいなんですかこれ。
まあ、なんかうな重とか白焼きとか蒲焼きとか選べるらしいんですけど、うん、基本的にこのニュースの記事ね、割烹の、エビス亭って人なのかな、エビス亭のところの宮島さんという方ですけど、4代目。うん、正直言って、毎日来ないだろうと思ってやったんですけど、毎日来る方もいらっしゃいますね。だから正直、うちは赤字なんです。はははでも、お店に活気もつきますし、っていうことです。うなぎの定期券っていうサービスらしいですけど、面白いよね。3
万、そうですね。3万3000入るんだったら、まあでかいのかな。うん。毎日来られちゃ困るだろうけど。そうそうそう、
まあでも、売り上げがね、なくなるよりかはってことなんでしょうけど、なんかちょっと、うん、面白いなと思いました。まあ一日の ね、1回だけ贅沢をするっていう意味ではね。
難しいですよね。令和納豆のケースもあるんで、異常に来る人がいて赤字になって結局サービス途中で中止で炎上みたいなのあるんで、ちょっとね、手出すの怖いですね。
そうね。なんか怖い。リアルサブスクは大変だよね。その、はい、ね、
オンラインだったらね。
配信すりゃいいって思ったらちょっと
違う、ね。定期購読とかすげえ楽だけど。
うん、ちなみにうなぎでは捨ててしまううなぎの頭で醤油作りに初挑戦という記事がありまして、まあいろんな形でこれ何発酵できるものはうなぎに関わらずですけど、なんか醤油にするみたいなのがあるらしいんですが、
美味しそうな
んか。なんで、うん、早速僕ね、万能うなんぷらーという名前がついてるらしいんですけど、
ナンプラーね、魚醤ね、はいはいはい。はい、
これを、僕ネットで買ってみましたので、味わったらまた
レポートじゃ
お伝えしたいなというふうに思います。はい、それから AI 加山雄三が役所スーパーで館内放送、茅ヶ崎市での地域活性でということで、
なんで AI なんだ
なんだろうね。なんか、加山雄二さんはお元気だとは思うんですけど。
ちょっと病気してましたよね、最近ね。
うん、そうそう。加山雄三さんの声を学んだ AI が、ご来館ありがとうございます。
あると。
ごゆっくり、お買い物ください。なんかわかんないけど。ということで、なんか、ABEX 参加の声捨てという音声合成サービスを使っているらしいですけどね。本当に俺使えよって思うだろうね。そんなことぐらいだったら言うよみたいなことなのか、どうなんだろうね。なんか、難しいよね、これね。なんか、美空ひばり問題みたいなので、ちょっと、ブーブー言ってたか、してたから。
まあ、本人お元気ですんでね。本人が認めたっていうのは大変でしょうけどね。
なんか、まあ、モノマネ芸人みたいなもんなんかな。
あー、かや、あれ、それはゆうじろうだ。違う。いますよね。でもね
元気いいぞみたいな、違ったっけ、なんかそういう人いますね。はい。それで、次行きましょうか。コロナで売れた商品、売れなくなった商品というランキングがまた出てるんですけど、
ゆうぞうさんだ。ゆうぞうさん。そうだ。
はい。はい。どんな商品が売れたと思います？
マスク。
まあまあそうですね。
うん。空気清浄機。
はいはい。
あとは家のスイッチ。
うん。血圧計とか、売れたんだって。
なんでだろう。
やっぱ健康管理みたいなことじゃないですかね。うんうん、年寄りとかがお家の中にいて、自分で健康管理しなくちゃいけないみたいな、そういうことだと思うんですけど、うん、口紅が売れなくなってんだって。
ああ、外でね、マスクしちゃうからね。出ないからね。
そうそうそうそう。なんかそういう、で、しかもまたその流れもあって、だんだん売れてたけど売れなくなったものとか、そういうなんか変化するものとかもあるらしい。なんかね、練りミルクが売れてたけど売れなくなったりとか。
練りミルクって何ですか？ああ、溶かしてミルク
にするやつ。いちごにかけるやつじゃないかな。それがよくわからない、うんうんうん。あと、ヘアトリートメントが、伸びが続いてるらしいですよ。
へぇ、大事に
して。なんかほら、美容院とかに行かなくなっちゃうじゃん。
なるほど、なるほど。
ほいで自分でやるみたいな、なんかそういうことみたいですけど、なんか、自分もなんか買ったもの、買わなくなったものとかありますか？
そうっすね。あるけど、今すぐに思い浮かばないな。
まあまあね、そういうものが、そういう何、気がつかないうちにっていうことなんでしょうけどね。
うん、
はい。あとはね、小泉進次郎大臣がプラスチックの原油って、意外と知られてないんですけど、石油なんですっていう発言が炎上したというね、話がありましたけど。
知らない人もいますからね。それはそうですよ。
アンケートでは 16% が知らないということで、これ堀潤さんの、ジャム・ザ・ワールド・アップ・クロースっていうコーナーで話をインタビューでね、してましたけど。
うん
まあ、なんかね、何でもかんでも事実と違うからって怒るっていうのは、なんか難しいと思うよね。知らない人に対しては意味もある言葉だしね。知ってる人は、まあ、バカにするなって怒るし、ね。
これによってプラスチックは別に石油ばっかりじゃないよって、いろんなものが含まれてるんだよってこと、仕事にもなったので。これは僕、俺、進次郎はいいんじゃないかと思いますけどね。
うん、そうですね。はい。それから、あと、オリンピックね、マスクなしで DJ みたいな。なんか、スポンサーが、
すごかったですね、ツイッターの
流れ。なんか聖火リレー。俺、中継とかもあんま見てないかよくわかんないけど、コカ・コーラとかの、なんかまあ、
トヨタとかね、
ラッピングバスとかそういうものが、なんかいろいろな派手なことをやってたらしくて、まあ、この伝聞で聞くだけだとなんだかなと思いますけど、でもまあ、やったらこうなるよね、確かにね。っていうのはちょっと思いましたね。はい。ちょっと元気のない感じで終わっちゃいましたけど。では最後に枕な予定いきましょう。今週のね、予定をちょっと紐解いておきます。はい、3月28日は、欧州各国が夏時間入りだそうですよ。
うん、
夏時間がね。はい。そして3月30日は、昔の国立競技場の落成記念日だそうです。1958年だったんですね。はい。それから3月31日はエッフェル塔の落成記念日とかだったり、あと国際トランスジェンダー認知の日という日なんですって。 なんかこういう日がなくて、その作りましょうと言って決めたらしいですけどね。うんうん、はい。そして4月1日、いろいろ変更あるかと思うんですけど、会社の名前がね、ソニーがソニーグループ、楽天が楽天グループみたいな感じになったりするらしいですよ。うん、あとは、学年度の始めの日。まあ、そうですよね、うんうん。ちなみに、早生まれって聞いたことあります？
あります、あります。1月から3月とかですよね。はい、うん、
早生まれってどこからどこまでか知ってます？
え、1月から3月じゃないですか？
3月31じゃないんですよ。
4
月1日までが早生まれなんです。
へぇー。
そう、だから4月1日に生まれた子っていうのは、今年、その、には入れない。だから来年になっちゃう。で、一番遠いのが、実は4月1日生まれの人なんですよね。
あれ、じゃあ、そっか、4月1日の友達2人ぐらいいましたけど、あれは、年上なのか？そんなことないよな。あれ？
一応そうなってるはずだけど、まあ、なんか、調整をした人もいるかもしれないよね。
う
ちの子は、みたいなこととか。まあ、そんな悪いことじゃなくて、やっぱね、大きく差が1年もついちゃうわけですからね。まあ、みたいな。まあ、なんかいろいろ記事とか見てると、年中入学がもともと普通だったのを、こうやって、各国に合わせたんだっていう記事もありますよね。はい。4月2日は国際子供の本の日、うん、アンデルセンの誕生日だそうですよ、うん、はい。そして4月3日は日本橋開通記念日。1911年に東京の日本橋が木の橋から石の橋に架け替えられたそうですね。ここ多分聖火ランナーとか走るんかね、
うん、
そうなんだろうね、うん、そして4月4日は交通反戦デー。1989年に東京都の交通維持を励ます会が定めたということですね、うん。あと、沖縄県が生まれた日でもあるそうです。1879年。琉球藩を廃して沖縄県とすることが布告された。なんかね、この辺の歴史あんま知らないですけど、沖縄って本当にいろいろこう振り回されてるんだなぁとちょっと思いますよね。
うん、
はい。ということでいろいろとありましたが、今週使いたい枕をお聞きしましょう、オレンジさん。
そうだなぁ。AI 加山雄三かな。
ここでちょっと小さい笑いを取ろうとしてますよね。
うん、
これどこで使うんですか？
まあ、茅ヶ崎行った時じゃないですかね。行かないです
か？行かないだろ、それは。あ、まあ、でもじゃあ聞きたいね、来週その話をね。うん、はい、ということで今週のおすすめは AI 加山雄三ということですね。はい。うん、ということで、種枕以上でございます。お相手は、じゃあちょっとあれだな。アップルプラス入ってみようかな。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。